話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、いよいよ桜がぼつぼつこの先咲き始めんのと違うかっていうような、そんな時期になってきましたね。
そうですね、
私はもう桜の時期になるといつもどこに出かけようというので、ある意味こうワクワクしてくるんですよ、はい、毎年必ずとかちょっと遠めのところに行って、はい、桜を見てくるということをやってまして、まだ今のところ何の計画もないんです。ノープランなんで、はい、どこに行こうかなと、まあ、桜の見どころというと大体決まってはくるんですが、はい、意外と皆さんの知らないこんなところに行ってみたいなと思って一生懸命毎年調べるんですよ。今年はどこに行こうかなって、これだけが楽しみなんですよね。年に一度の桜が間もなく咲き始めるなという、春やなという感じがいたします。さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今週も先週に引き続きましてまたコンサートのお話なんです、はい、5月の21日に行われるコンサートで、そのコンサートにご出演される方、これがなんと眼科の先生でいらっしゃいます、はい、谷恵美子先生でして、はい、谷先生はだいたいこのコンサート毎年のようにこの番組ではご紹介してますんで、
はい、
もうあの谷さんの谷先生のあの陽気な声を、はい、今年も聞けんのかっていうそんな感じでいてるんですけれども、はい、早速電話口に出ていただいてますので、谷先生どうも
こんばんは
よろしくお願いいたします。
お世話になります。
はい、毎年ねこうしてこの時期になりますとご出演していただいてるということで、なんか谷先生もレギュラーになってきましたね。
そうなんです。もともとが私の誕生の日のお祝いのように、あの始まったあのコンサートですので、私が5月に誕生日なもので、はい、
なるほど、はい、5月いつなんですかお誕生日は。
誕生日は5月27日です。
5月27日、はい、でこのイベントがあるのが5月の21ということ で、
ね、はい、
スタートは谷先生の誕生日会から始まってるんですかこれ。
私の還暦祝いから始まった。
還暦祝い
ちょっと言いたくないかったんですけど、はい、
谷先生還暦超えていらっしゃるんですか。
いや、超えてないです。
どっちなんですかそれ。
超えました。
超えました。そこからスタートしてということで、
はい、
まあ、このコンサートというのが視覚障害者の方々の、まあ、いろんなところにつながってくるということのコンサートになってるんですよね。
はいはい、
まず、谷先生のその病院ですが、
はい、
谷眼科医院ですけども、どこにあるか教えてもらえますか。
はい、あの JR の六甲道駅の駅山川のすぐのとこなんですが、山川のフォレスタ六甲というビルの北西向かいにあたります。
なるほど。
2、3分のとこです。
あの JR 六甲道といいますと、はい、あの阪神淡路大震災で全部駅舎が潰れてしまったっていうところなんですよね。
はいはい、
で北側ですから、なんかバスターミナルロータリーがあって、
はい、
その向こうなんか図書館みたいなかったですか。
はい、図書館のあるビル、そのビルの北西向かいです、ね、
ああそうなんですか。もう本も駅前ですわ。
はい、
ね、
はい、
そこに谷がもう何年ぐらいここでやってはるんですか。
こちらでは平成17年からになりますね。ここの場所では、その前は2号線沿いのところで平成7年からしていたんですけれども、それ開業したのはもう平成7年のその震災の時から、31年目になりますが、そのビルが、その六甲道が復興して新しいビルが建ったのが平成17年で、10年後です。
なるほど。
そこでここにあの開業を引っ越してまいりました。
なるほどね。はい、だからまあ震災とともにという感じなんですかね。
はい、そうなんです。
はあ。で六甲道で特にですね、先生が主だった患者さん、症状の患者さんを見ておられるというふうに聞いてるんですが、どういう方々をよく見ていらっしゃるんですか。
はいはい、まず一つはあの子ども病院で 勤務した経験から、お子様の斜視や弱視の治療や検査を行っていまして、
はい、
神戸市の母子保健院のしていた時期もありまして、その時期には神戸市が全国に先駆けて遠視や弱視を見つける3歳児屈折検査での治療屈折検査を導入したりしました。
なるほど。
手持ちレフっていうのでね。
その3歳児屈折検査というのはどういうものなんですか、はいはい、もうちょっと詳しく教えてもらえますか。
これまでは絵を見せてどのぐらい見えるかっていうのを大体分かるぐらいだったんですけども、はい、屈折というのは遠視か近視かはその度数を測らないと分かりませんで、よく眼科に行くと、はいはい、この風船見ててねって言ってブーッとね指標を見てるうちにマイナス5とかプラス3とかそういう屈折が分かる、それでもってメガネを作ったりするんですけれども、はい、お子さんの場合その風船見ててねの検査ができにくかったんですけども、手持ちのハンディの分が開発されましたので、それを3歳児検診に導入して小さい方の遠視を早く見つけることができるようになりまして、うん、小さい方の場合は早く見つけて早くメガネをかけ始めないと3歳から8歳ぐらいで視力が決まって固まってしまいますので、
はあ、
それを見逃すと後々治療ができなくなりますので、3歳で見つけて早く治療メガネやアイパッチの訓練を始めるっていうことがすごく大事だったので、そういうことに関われたのは良かったなと思っています。
なるほど。目というのは3歳から8歳ぐらいでほぼ決まっていくわけですか。
そうなんです、はい、網膜がねちゃんと発育して脳とつながって。
なるほど、はい、そうなんですね、はい、角膜分野でもいろいろやっていらっしゃるというふうにお話を伺いしましたが、
その後の研究で角膜の治療をしていましたので、うん、角膜というとコンタクトレンズなどにも関わってきますし、
はいはい、
傷を治すとかのにも関わってきますが、最近はこのコンタクトレンズで近視進行の抑制をするというのが始まりまして、それ夜寝る前にはめるハードコンタクトのオルソコンタクトレンズとか、今度来月ぐらいに新発売になるソフトコンタクトレンズで近視抑制をするというものも、新発売になりますし、そういったものも扱い始めています。
ちょっと私は分からないんですが、はい、コンタクトで近視の進行を抑制できるもんなんですか。
はい、そうなんですね。これも本当にここ、7、8年ぐらい前から、出てきたレンズなんですけども、
はあ、
よく一般に広まってきたレンズですけども、小学生さんなどがこう急にもう今は2年生ぐらいの方でも強い近視をね発症されたりしているので、
はい、
将来その強い近視の方は網膜にいろいろなことが起こってきますので、
はい、
若いうちにある程度の近視進行を抑えていきたいということで、近視進行抑制のためのコンタクトレンズとか、うん、目薬などが今はいろいろ開発されています。
しかし医学のこの発達っていうのは本当すごいものがありますね。
そうですね、
驚きですね。コンタクトで近視の進行を抑制できるなんて思いもしませんでした。
はい、
へえ。その他にも白内障とか緑内障なんかもやっていらっしゃるんですよね。
白内障や緑内障や網膜や黄斑部の病気など、うん、これも新しい機械で横から の写真を撮ると断面図が取れて、網膜の中のどの部分に病気があるということがすぐ分かるようになりましたし、眼底の正面からの写真も広く広範囲に網膜の全体が映るようになったりとか、新しい機械の、はい、進歩はすごく、はい、ここ10年ぐらいではすごく進歩しています。
まあ、谷先生なんかそれを見ていらっしゃいますから、
はい、
この機器だとか、まあ、薬も含めて、
はい、
本当に医学というのはここ10年ぐらいでものすごく変わってきたなって。
そうですね、機械は変わりましたし、あと iPS も
ね
出ましたからね。
そうなんですね。厚生労働省も許可っていう認可っていう、ね、はい、承認をという話のところに流れていってますからね今ね。
そうですね。
その iPS と関係される先生が今回このクラシック音楽の、はい、コンサートにお出になるという。
そうなんです、はい、
これある意味すごいですよ。
すごいですね。もう世界の先端を走っておられる、
はい、
先生がピアノを弾かれる。まずは第一部で、はい、アイセンター病院の病院長の栗本康夫先生ですが、こちらの番組にも何度か、
何度か、はい、
そうですね、
出ていただいております。はいはい、はいはい、その栗本先生がピアノがお上手なんですね。
そうなんです。もう国内外のピアノコンクールで優勝なさったりしていて、
すごいでしょ。もう目の iPS 細胞の先端行く先生がピアノもやりはるんです。すごいもんですね。
はい、
栗本先生と、なんかもう一人、なんか2台のピアノでされるというふうに。
今回ね、
うん、
ラフマニノフのピアノ協奏曲のオーケストラパートをプロの、あの、蜷川知佳さん、プロで大活躍の蜷川知佳先生がされて、あの、ピアノパートを栗本先生が、あの、ショーホールの舞台に、あの、スタインウェイのグランドピアノを2台置いて、すごく豪華に演奏してくださいます。
ほら、すごい演奏ですね、
はい、
これ、
はい。
考えてみたら。へえ、あの、栗本先生なんか、そのピアノの練習なんかする時間なんかないのかなと思うんです
けど、私もあの、時々聞いてみるんですけども、いつなさるんですかと、朝、早く起きて、出勤されるまでの間にされるみたいですね。
へえ、出勤までにピアノ演奏して、練習をしてから出勤されて、はい、ということなんですか。
はい、はい、それを聞いて、私もあの、見習おうと思って、出勤前に歌の稽古をする
んですそうなんですね。
はい、
歌の稽古ということで、谷先生は今度、どういうようなことをされるか教えてもらえますか。
はい、第2部は、あの、フィガロの結婚というオペラをあのするんですけれども、
はい、
まあ、私はあの伯爵夫人の役をさせていただきます。
ほうほう、
はい、まあ、伯爵もいて、でその伯爵と伯爵夫人に使えるフィガロとその彼女が今回、うん、まあ、あの主人公のようなものですが、
ええ、
フィガロとスザンナさんが、フィガロ、スザンナさん、伯爵を、うん、あのプロの方に固めていただいて、で、あの、指導していただきながら、伯爵夫人をやっております。
周りはプロの方なんですよ。はい、
そうですね、
オペラのプロの方が、はい、周りを固めていただいてるという感じですか。
はい、はい。ほとんど、はい。一部、私の音楽仲間さんも入っていただいてるんですけども、あと合唱の方とか。
なるほど、はい。谷先生がこのオペラを始められたというのは、いつ頃からなんですか。
はい、あのですね、人見かがきコンサートの第1回はオペラではなく、うん、あの、私の歌とその内科の先生や、あと栗本先生のピアノでしていたんですけども、その時の、その後、人見かがきコンサートでオペラの一場面などをね、するようになって、ですごく、興味を持って、で、何回目かの時に、カルメンをやったんです。
はい、
佐渡豊さんがカルメンをされるんですけどもね、うん、それがもうすごく感激してしまって、あのオペラに引き込まれました。はい、その時はミカエラをさせていただいてたんですけれども、はい、その時の補正役の水口健二さんが、あの、人見かがきコンサートのこのオペラのいろいろ指導とか演出とか、はい、面白い指導をしてくださってるんですが、今回はそのナレーションに回っていただいてます。
へー、はい、これ谷先生が全部プロデュースされてるんですか、このコンサートは。
はい、はい、
今聞いてたそうですよね、どう考えても全部プロデュースしてはんなと、
はい、周りの方々の、はい、力を得て、はい、
こうブッキングなんかも、ブッキングなんかも先生されてるんですよね、多分ね。
あ、そうですね、はい、
すごいもんですね。で、あの、練習の方はどうなんですか、あの、谷さんの練習は。は
い、あの、休診日の木曜日とか日曜日を利用して、あの、コンサートが近づいてくると、もうだんだん練習が増えてきます。
なるほど、はい、練習といってもオペラですから大きな声出すでしょ。
そうですね。
どこで練習しはるんですか。
はい、あのね、実はこれはちょっと新しい、今年のというか、去年の6月から、
はい、
あの、御影芸術堂というね、ホールを私が開設しまして、
ええ、
主として今回はそこで練習をします。
御影芸術堂というのはどういう、
もともとセラ美術館といって、セラさんという方が個人で美術館をされていたんですけれども、
はいはい、
ちょっと後を引き継いでほしいと頼まれまして、
ええ、
で、私美術のことはあまり詳しくないので、その美術館がすごく、あの、音響のいい、あの、ホールの、ね、構造をしていて、またスタインウェイのピアノもありましたので、
うん、
美術館を引き継いで、音楽ホールと音楽練習する場所として、あの、去年の6月から私が引き継いでいるんですが、それで、あの、その場所を利用して、練習をしております。
これでもそんなね、はい、美術館を引き継ぐというのも、これ責任持ってやらなあかんから、これも大変でしょ
う。そうですね、はい、今本当に周りの、合唱団の、友人の方とかで、その、ビルとかの管理に詳しい方とか、あの、周りのいろんな、あの、人間関係に助けていただいて、 回しております。
なるほど、はい、じゃあそこで大きな声で練習をしてはるというわけですか。
そういうことです。はい、
あのオペラって独特の発声方法がありますよね。
そうですね、マイクを使いませんからね、周りの空気を震わせて響かせて遠くに伝達させると。はい、
これって難しいでしょ
う。ねえ、もう体が楽器ということで。
そうですよね、体が楽器ですよね。はあ、まあそのオペラの方も楽しんでいただけるということで、
はいはい、
こちらコンサートはチャリティーコンサートであるんですね。
そうなんですよ、うん、私たちはね病気を治すための治療をしていますが、
はい、
全ての病気を完全に治せるようになるのはまだずっと先の話で、
うん、
眼科の世界ではあの機能が落ちてしまった患者さんに対して残った機能を利用して最大限に社会で活躍できるような支援を行っていこうということで、
うん、
神戸ではあのそのデジタルデバイスの紹介とか指導などを公益社団法人ネクストビジョンさんとか神戸ライトハウスさんなどがされていますので、
はい、
その今回ネクストビジョンさんへの支援として5月にあの瞳輝くコンサートを行いますし、秋には神戸ライトハウスさんへの支援でこの御影芸術堂、引き継いだ御影芸術堂でまたチャリティーコンサートを行います。
なるほど、
はい、
でも本当西村さん幅広くやっていらっしゃいますよね。
そうですね、
見ててびっくり、は
い、でもそれが全ての活動が視覚障害者の方につながってますよね。
なるほど、はい、つなげようとしておりまして、で冒頭に栗本先生がこの視覚障害者の方々への接し方のりについてねちょっとお話ししてくださったり、
うん、
来ていただいた方、視覚障害者の方のためだけでなく来ていただいたお客さんに対して視覚障害者の方にはこういうふうにあのヘルプしましょうねと、例えば昨今ね駅のホームで白杖を持った方が転落して列車に轢かれるみたいなあの痛ましい事故があったりしましたが、
うん、
まあ、そういう時にそばにいて白その白い杖を持っている方に気づいてこうそっと手を取って安全な方に誘導するみたいなねことをして事故を防ぎましょうとか、うん、まあ、そういうお話もちらっと冒頭にさせていただいたり、あと演奏の後には募金活動をさせていただいたりしています。
あの難しい iPS 細胞の話は出てくることはないんですか。
はい、 iPS はねあのきっと堀本先生が今回おっしゃると思いますけどもね、あのこれまで直せなかったあのいろんなあのアプローチができるようになりましたので、あのアイセンター病院での手術で、成功何例も成功してきていますし、
はい、
これもここ本当に 4,5 年の話ですが、これから先の 4,5 年でまた大きく進歩すると思います。
これはあの視覚障害者の皆さんにとって非常に明るい話、はい、
そうですね、
西村さんこれは希望が持てますよね。
持てますね、嬉しいです、
はい、
だからそういう意味では、まあ、栗本先生はじめ皆さんに頑張っていただいて、
はい、
あの目の病気というのはなかなかね谷さん治せない病気がたくさんあるんですよね。
一度、ね、はい、あのダメになってしまった細胞を元に戻すことができなかったけども、そこを iPS 細胞で元に戻せるようにできるというのは本当にこの実用化はすごいことだと思います。
そうですよね、はい、まあ、あの谷先生はその iPS 細胞を扱っていらっしゃらないと思いますが、こういう治療法というのはどんな風に感じていらっしゃいます。
そう、これまでなかった治療法ですから、
うん、
あの神経細胞がねというのが一回死んでしまうとね元に戻らない、あの皮膚のね移植とかはあの元に戻すことができるんですけど、目の中の神経がこう死んでしまうと元に戻らないのを iPS 細胞でその神経を復活させることができるというのがすごく衝撃的な、はい、ビッグニュースで、
うん、
はい、今後の進化がすごく期待されますね、
うん、ねえ、いや本当に明るい話ですよ、
はい、
何もかもねこうして医療関係が進んでいくというのはありがたいことなんですが、
はい、
さあ、コンサートの話をちょっとさせていただきたいと思いますが、
はい、
このコンサート当然視覚障害者の方々も支援しておられるということです。日にちの方がですね5月の21日木曜日です、
はい、
5月の21日木曜日、場所が兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール、これあの西宮北口の駅降りて改札出てそのまま廊下でつながってるところなんですが、兵庫県立芸術文化センターというこれいいホールなんですよ、こちらの小ホールで行われます。チケットの方が3000円ということで全席自由ということでございます。このチケットの販売は、どこでやってるんでしょうか。
谷眼科の方にお電話いただきましたらあの予約して当日を渡しできるようにしておきますので 078-854-0000 4412谷眼科医までお電話をいただくか、この同じ番号にファックスをいただきましたらご準備いたします。
なるほど、
はい、
谷さんはあれですね、チケットの担当もされてるんですね。
こちらも全部
何でも
忙しい、
ね、忙しいのにね、本当に大変でしょう。このチケット管理しようと思ったら、
そうですね、チケットコントロールは結構大変です。
大変でしょう、これ
大変やわ、
ね、え、予約したぞと名前をちゃんとね間違えないしないといけませんしね。
はあ、まあ、でも今はねスマホというねあの武器がありますので、
はいはい、
お役の電話かかってきたらもう速攻そこにどんどん入れていって、はい、管理できますね。
わかりました、はい、もう一回申し上げます。5月の21日木曜日、スタートが18時開演です。午後6時開演です。5月の21日木曜日午後6時開演、場所が兵庫県立芸術文化センター、阪急の西宮北口降りてすぐのところにあります。もうこれ廊下でつながってます。チケットの方が3000円です。全席自由です。ただし3歳以下の子どもさんは原則ご入場いただけないということでございます。チケットの申し込みは、谷さんの方へよろしくお願いいたします。電話番号申し上げます。こちらです。078-854-4412 です。電話番号こちらです。 078-854-4412 でございます。よろしくお願いいたします。最後になんかあのビッグニュースがあるというふうに聞いてるんですが、
もう一つだけニュースがあるんです。
あ、何でしょう。
はい、この春5月その人見影コンサートの終了前後ぐらいにスタートするんですけども、
はい、
栗本先生が谷眼科医院の2階に白内障手術の器具をご用意させていただいて、栗本先生による白内障日帰り手術がスタートします。まだあまり公表できていないので、こちらの番組での初公表になるんではないかと思いますが、
これは5月からですか、始まるのは。
はい、始まるのが2ヶ月5月の中旬です
から、栗本先生の白内障手術が、谷先生の2階で受けることができるというわけですか。
そうなんです。ちょうど栗本先生がこの3月今月で院長を退任されるというご年齢にな
れて、あ、なるほど、
はい、ほうほうほうほう。その後アイセンターでも残ってiPS のお仕事や、うん、手術はされるんですけれども、うん、ずっとアイセンターにいなくてもよくなるので、
なるほど、
一緒に手術をしましょうかという話が立ち上がりまして、
へえ、
はい、
いろいろね、はい、されるみたいです。はい、一つ皆さんこれを覚えておいてください、
はい、
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
谷眼科医院の谷恵美子先生でございました。本当に活発でいろんなことをなさる先生で、ぜひ皆さん、ね、オペラ聞きに行ってあげてください。お別れの時間です。お相手は
西村豊子と
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は浜田直也さんのこの曲でお別れです。ふるさとです。
うさぎを石かの山、こぶなつりし